皆さんおはようございます。今朝もこうして東京武蔵野福音住教会の皆様とご一緒に礼拝をお伝えできることを本当に心から感謝したいと思います。最初にお祈りをお捧げしたいと思います。恵み深い主よ、今朝もこうして私たち一人一人の健康を支え、信仰を励ましてくださり、主の日の礼拝へと一人一人をお招きくださり、ありがとうございます。今朝も尊い主の御言葉が御前に開かれております。どうぞ主よ、御霊ご自身がこの御言葉の解き明かしの真ん中にご臨在くださり、語るもの、聞くものを御霊によって一つとなさしめてください。どうぞ主よ、私たちの鈍き霊の目、心の目を御霊ご自身が開いてくださり、御言葉を私たちが正しく理解し受け止め、新しい週も御言葉に従って生きるものとなさしめてください。オンラインで礼拝に参加されている方々の上にも、等しい主の恵みが豊かにありますように。感謝して、主イエス・キリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。私たちはこの世にこの生まれてきた以上、誰しもがその人生をこの歩んでいかなければなりません。しかし、どのような人生を歩むかは、人それぞれに委ねられているわけでございます。しかし、これは私たちクリスチャンの信仰生活についても同じことが言えるのではないでしょうか。パウロは今日のこの10節で、私は自分に与えられたこの神の恵みによって、賢い建築家のように土台を据えました。他の人がその上に家を建てるのです。しかし、どのように建てるかはそれぞれが注意しなければなりません、と語っております。ここでパウロは、私はこのコリントの町に来て伝道し、このイエス・キリストの福音を述べ伝え、パウロはここで、私はこのコリントの町に来て伝道し、イエス・キリストの福音を述べ伝え、その信仰の土台をあなた方のうちに据えたのである。しかし、その土台の上にどのようなこの家を建てるかは、もうあなた方に委ねられているのである。だから、それぞれが注意して、この信仰の家を建てなさい、と命じているのであります。パウロはここで、私たちの実際のこの家づくりを例えにして、私たちクリスチャンが、この地上でどのように生きるべきか。クリスチャンの信仰者としての歩み。いわゆる聖家の歩みについて語っているのであります。それはパウロがこの3章の1節で語っておりますように、実はコリント教会の中に同じクリスチャンといえども、御霊に属する人もいれば、肉に属する人、キリストにある幼子がいたからであります。ですから、この進めの背景には、コリント教会の信者たちが、皆、肉に属するクリスチャンから、この御霊に属するクリスチャンへと成長してほしいんだという、このパウロの切なる願いが込められているのであります。それでは、まず最初にですね、私たちが実際にこの家を建てる際に、最も大切なことは、一体どのようなことか、それを考えてみたいと思うんですね。皆さんが、もしも自分の家を建てるとしたら、どのようなことを最も大切にされるでしょうか。私も今から、20年ほど前に、 藤沢教会に赴任して間もなく、自分の家ではございませんでしたけれども、街道建設に携わらせていただいたことがありました。で、その時にまず最初にこの始めたことが、土地探しでありました。どこに教会を建てるかということですね。そしていろいろな候補地を探しました。でちょうどその頃はですね、阪神淡路大震災が起きた後でしたので、まあ、まず地震に強い、固い地盤の場所がいいんじゃないかってことで、そういうところを探したわけですね。そしてそれとともに、まあ、教会ですから、できるだけこの交通の便が良く、大通りから目立つ場所、また、教会のない地域を探しました。それではなぜそんなにも土地探しに注意をしたのかと言いますと、まあ、この教会堂を建てるということは何よりもこれは大切な神様の御業であり、また教会としてもう多くのお金や犠牲が必要であるからですね。それなのに地震や台風などの自然災害で簡単にこの建物が倒れてしまっては困るわけですね。しかし、これらの実際の教会や家づくりの教訓は、私たちのそれぞれの人生についても同じことが言えるのではないでしょうか。ある牧師は、私たちの人生というものは、次の二つの点において非常にこの厳粛なものである、と語っています。まず第一に、私たちの人生というのは、誰も他の人に代わってもらうことができない、という点において、非常に厳粛であるというわけですね。すべてやはり自分の頭で考え、自分自身で選択して、自分の人生を歩まなければならないからであります。どこの学校に進学するか、何を学ぶか、どのような会社に就職するか、どのような人と結婚するかも、皆そうでありますね。そしてその人が、その人生においてどのような選択をし、どのように歩んだかについては、自分自身がこの責任を負わなければならないのであります。そしてもう一つは、私たちの人生は、たった一度きりのものであり、繰り返すことができないという点において厳粛であるというのであります。だからこそ、この人生を大切に私は生きなければならないのであります。それでは、私たちの人生にとってこの土台とは一体何を意味しているんでしょうか。パウロは、それはここでイエス・キリストであると語っております。つまり、私たちはこの人生において何を信じ、何を大切にして生きるか、そして何のために生きるのかといった、いわゆる人生観になりますね。そしてそれは私たち信仰者にとってはこれは信仰と言っても良いでしょう。しかし、一概にこの信仰といってもこの世には何千万もの本当にたくさんの宗教があり、神々が存在しております。またそうかと思えば、神や宗教を否定するような無神論の哲学や、共産主義のような思想、その他の価値観もたくさんあるわけです。そしてそのような宗教や思想の中には、今日話題になっているような、私たちの人生をめちゃくちゃに破滅に導くようなカルト宗教や、またキリスト教の異端などの偽りの教えもたくさんあるわけですね。ですから私は今日のようなですね、本当に価値観の多様化した時代にあって、もう確かな人生の土台、信ずべき真理を見つけるということは、これは実際の家の土地探しよりも、ずっと大変なことであると思っています。 しかしイエスは、そんな私たちに対して、ヨハネの福音書14章6節で、私が道であり、真理であり、命なのです。私を通してでなければ、誰一人、父の身元に来ることはありません。と、もうはっきりと語っております。イエスはご自分こそが、この数多かる宗教の中で、もう天に至る、天国に至る唯一の道であり、真理であると主張しているんですね。そして、クリスチャンというのは、このイエス・キリストこそが道であり、真理であり、命である。誠の救い主であり、神ご自身であると信じ、このキリストを自分の人生の土台に据えた人たちなのであります。まあ、土台を据えたなんて言いますと、自分の力で土台を探し当ててみた、当てたみたいに思われますけれども、私たちは皆神様の導き、神の恵みによって、それぞれが人生のある時、このイエス・キリストに出会い、救いに導かれたのであります。神様によって、神の恵みによって、この人生の土台を据えられたのであります。ですからね、パウロはここで、私は自分に与えられた神の恵みによって、賢い建築家のように土台を据えましたと語っているのは、この4節で、私はパウロにつく、私はアポロにつくと言って、この教会の中にこの分裂をもたらそうとしている、コリント教会の信者たちに対してですね、私があなた方にキリストという共通の土台を据え、あなた方はこの同じキリストを信じているのではないか。それなのになぜあなた方は互いに対立しているのかと語りたかったんですね。それは同じ教会のクリスチャン同士でね、互いに争い合うこと自体、すでに敗北であるからであります。全然、証にならないからであります。しかし実は、パウロが今日の箇所で最も言いたかったのは、このイエス・キリストという土台のことではありません。むしろ、このコリント教会のクリスチャンたちが、そしてまた私たちクリスチャンが、このイエス・キリストという確かな土台の上に、どのような信仰の家を建てるかということであります。ですから、パウロは9節でですね、あなた方は神の畑、神の建物です、と語り、この10節以降で、あなた方がその神の建物を建てるにあたって、どのように建てるかについては、それぞれが注意しなければなりませんと忠告しているわけであります。それは、同じイエス・キリストを信じね、キリストを土台にしているクリスチャンであっても、この一節で語られているように、御霊に属する人もいれば、肉に属する人もいるからなんです。それでは、同じイエス・キリストという信仰の土台を与えられていながら、なぜそのような違いが出てくるのかということです。まあ、確かに、私たちクリスチャンの中には、いろいろなクリスチャンがいますね。そしてその信仰の成長もまちまちであります。言うまでもなく、信じて生まれたばかりのクリスチャンは、一朝一夕にして素晴らしい御霊に属するクリスチャンに成長することはできません。信仰が成長していくには時間がかかるからです。しかし、パウロがこの3章の1節で取り上げている、この肉に属する人というのは、これ、いくら年数が経ってもですね、一向にこの信仰が成長せずに、もう教会の中にいつも問題ばかりをもたらしている人のことであります。それはね、彼らの信仰が幼いからであります。 彼らの中には妬みや争いがあり、いつまで経っても自己中心的でわがままで、家族や教会の兄弟姉妹たちを、彼らの隣人を愛することができないんです。今日の時代でも、私たちの教会の中にも、そのような妬みや争いに支配された肉的なクリスチャンがいることは否定できません。そうかと思えば、私もあんなクリスチャンになりたいなと思うような愛に満ちた魅力的なクリスチャンもおりますね。みんな肉的なクリスチャンばかりだったら教会はあまりにも悲惨であります。それではね、同じキリストを信じていながらなぜこのような違いが出てくるのかということです。パウロはこの10節の後半で、しかし、どのように立てるかは、それぞれが注意しなければなりませんと語っていますが、それでは私たちはどのようなことに注意する必要があるのでしょうか。じゃあ、まず第一に、私たちは、このイエス・キリストという土台以外のものを土台に据えてはならないということであります。11節をご覧ください。誰も、すでに据えられている土台以外のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。とありますね。イエスはあるとき、弟子たちに、あなた方は神にも仕え、富にも仕えることはできません。と語っていますけど、それは、神にも仕え、富にも仕えようとする、そのような二股をかけた信者への、いわゆる警告の言葉と言えます。つまり、私たちクリスチャンの中には、イエス・キリストを信じ、イエス・キリストという土台が据えられているにもかかわらず、他のものをも土台に据えようとする二心の信者、イエスも愛し、またこの世も愛して生きようとする信者がいるということであります。で、このようなクリスチャンは、私はイエス・キリストを信じていますと口先では言いながら、この世の富や名声、快楽にも心が奪われ、考え方がこの世的、肉的なのであります。まさに茨の中に巻かれた種のようでありますね。だから、いつになってもこの御霊の実や宮霊の実を結ぶことができないんです。ですから、私たちがこの御霊に属する人として成長するためにはね、このキリストのみを土台に据え、キリストにしっかりと結びつくこと、キリストに留まることが大切なんです。で、さらに、パウロがここで第2番目に警告していることは、どのように立てるかに注意するということであります。で、このどのように立てるかということは、私たちがどのようなクリスチャンになりたいのかということでもあります。私たちが家を建てる上で設計図というのはとても大切ですね。しかし、その設計図を書いてもらうにあたって大切なことは、この注文建築の場合ね、注文する家主が、自分はどのような家を建てたいのか、どのようなことを大切にしたいのかという、はっきりした願い、希望を持っていることであります。まあ、私たちの藤沢教会、来たことがある方もいらっしゃるかと思うんですけども、20年前に街道建設を行った時ですね、実は街道建設委員会の中でこのことについて時間をかけて何度も話し合いました。そしてまず掲げたことが、伝道のために人々が一目見ても教会とわかる、そのような建物にしてくださいと設計者にお願いしました。そしてもう一つ考えたのは、どのような人でも教会に来ることができるようにバリアフリーの教会にするということでした。そのためには、靴を履き替えることのないように土足にし、 スロープを作り、エレベーターをつけ、障害者用のトイレを設けました。そして何よりも、地震や自然災害が来てもできるだけ壊れないような堅固な建物をということで、2x4、当時、淡路大震災の時ですね、2x4 の家が残ったっていう話を聞きましたもんですから、2x4。しかしそれよりももっと頑丈な 2x6 で建ててもらうようにお願いしました。で、このようにですね、注文建築の場合は、設計図を書いてもらうにあたって家主は、このような建物を作りたいという明確な願いや希望、こだわりを持っていることが大切であります。同じように、私たちクリスチャンも信仰の家を建てるにあたって、自分がどのようなクリスチャンになりたいのか、でどのような信仰生活を送りたいのかといった、信仰者としての願いやビジョンのようなものを持っていることが実は大切なのであります。そして私たちがそのようなクリスチャンとしての願いや希望を持つ上で最も大切なことは、なぜ自分はそのようなクリスチャンになりたいのかといった心にある動機であります。なぜそうなりたいのか。それではその動機とは一体何でしょうか。パウロはね、それはイエス・キリストの再臨である。と、この後半で語っているんです。それは、まさしくキリスト者にとってこのキリストの再臨こそ最大の希望であり、慰めであるからであります。12節から15節をもう一度ご覧いただけますでしょうか。誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁で家を建てると、それぞれの働きは明らかになります。その火がそれを明るみに出すのです。その火は火と共に現れ、この火がそれぞれの働きがどのようなものかを試すからです。誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。はい、この13節で語られているその日とは、これ言うまでもなく、これはイエス・キリストが再臨なさる時であり、裁きの時を指しております。イエスは弟子たちの見ている前で、もう天に昇って行かれるときにですね、世の終わりの日にもう一度、ご自身が再びこの世に来られるという大切な約束をされました。それを再臨と呼んでいますね。ですから私たちキリスト者にとって、このキリストの再臨は、愛するイエス様とお会いできる最大の喜びの日なのであります。さらには、先に天に召された個人たちとの再会の時でもあり、私たちキリスト者が朽ちることのない、罪のない新しい復活の体に変えられる、まさに救いの完成の時、喜びの時なのであります。しかし、嬉しいことだけではありません。キリストが再臨される時、私たちがこの世でこのキリスト者としてどのように歩んだかが、実は明るみに出され、裁きがなされる時でもある、と、パウロは語るんですね。で、これはパウロだけでなく、ペテロもまた、第一ペテロ、家でゆっくりと開いてみてほしいんですけど、第一ペテロの4章17節で、このように語ってますね。裁きが、神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのだとしたら、神の福音に従わなかった人たちの終わりはどうなることでしょう。義人がかろうじて救われるのだとしたら、神を敬わない者や罪人たちは一体どうなるのでしょうと語っています。 ペテロは、この世の終わりの時、キリストの再臨の時、裁きはまず神の家である、このクリスチャンから始まると語るのであります。これはパウロの話ですね。だからこそパウロは、ここで、私たちキリストとしては、このキリストの再臨に備えて、この報いを受けられるような信仰の家を建てるようにと進めているんですね。しかし、この場合の報いが何を意味しているかは、詳しいことはわかりません。どんな報いなのか。しかし、これはですね、救いとは明らかに異なる言葉が使われています。なぜならば、15節で、誰かの建てた建物が焼ければ、その人は損害を受けますが、その人自身は火の中をくぐるようにして助かります。と語られているからですね。そしてここで使われている実は助かるというギリシャ語は、ね、救われるという言葉が使われており、これ永遠の命を指しているわけです。つまり、たとえその人の建てた建物が焼けて何も残らなくても、このイエス・キリストを土台にして信仰の家を建てた人は、損害は受けるけれども、火の中をくぐるようにして助かる、救われるというのであります。つまり、信仰の土台がイエス・キリストに据えられているかどうかこそが、私たちの救いにおいては重要であるということですね。私の妻は、信仰を持ったばかりの頃ですね、この御言葉を読んで、なんかほっとして安心した。まあ、そのように語っております。まあ、皆さんの中にも同じように思った人がいるかもしれません。しかしですね、それとともにこの言葉は、もしもね、どうせ救われるのならば、キリストの再臨の時に報いが与えられなくても良いではないかと考える。ね、そんなクリスチャンも出てくるのではないかと思うんですね。しかしね、そのような人は、私たちにこの与えられるこの報いの素晴らしさというものが、どのようなものかわからないから、そのように考えるんだと思います。実はイエスはこの報いという言葉を非常に多く使っております。聖書の中でですね、報酬とも言い方もされております。特にですね、一箇所だけ開いてみましょうか。ヨハネの黙示録一番最後ですね、22章の12節を開けてみてください。ヨハネの黙示録の22章12節、一番最後、519ページ。ここではイエス・キリストご自身がですね、見よ、私はすぐに来る。私はそれぞれの仕業に応じて報いるために、私の報いを携えてくると語られていますね。イエスは、その報いは、私たちキリスト者の地上での信仰の歩み、それぞれの仕業に応じて与えられると語っているんですね。つまり、イエス・キリストが再臨されるときに、私たちはそれぞれ信仰者としてこの地上でどのように生きたかが問われるというんです。だからパウロは、キリストの再臨のとき、この報いを受けられるような信仰の歩みをしなさいよ。そのようなクリスチャンになりなさいよと、そこで進めているんです。それでは、この報いを与えられるような歩みとは一体どのような歩みでしょうか。パウロはその信仰者の歩みの違いをね、この第一コリントの3章では、金、銀、宝石、木、草、藁といったこの6つの材料の違いで表しております。しかし実はね、パウロがこれ取り上げている6種類の材料は、火で燃えてなくなることのない金、銀、宝石と火で燃えてしまう木、草、藁の実は2種類の材料に分けられるんですね。 で、それはパウロはここで念頭にあったのが、3章の1節で語っている、御霊に属する人と、肉に属する人の2種類のクリスチャンのことを指していたからですね。この2種類のクリスチャンのことを、金、銀、宝石と、木、草、藁という言葉で表しているんです。そして、そのような御霊に属する人として、御霊の実を結ぶクリスチャンに成長していくことこそが、キリストの再臨の時に残る建物を建てた人であり、イエス・キリストからこの報いを受けることができるクリスチャンであると答えたかったんですね。だからこそパウロは16節、17節で、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですかと語っているんですね。それはあなた方がみんなイエス・キリストを信じており、神の御霊がすでに与えられているのだから、神の御霊が宿っている神の建物として、神の宮として生きなさいと進めているんです。それゆえ、アウグスティヌスという古代教会に有名な神学者がおりますが、彼は、主のことに配慮するキリスト者は、金銀宝石で建てる人です。しかし、いかに自分の性を楽しませるかと、この世のことにのみ配慮する人は、木、草、藁で建てる人ですと語っているんですね。もちろん、その建物がイエス・キリストという確かな土台上に建てられている限り、どのような材料で建てられていようが、その人は火の中をくぐるようにして助かり、救われるんです。しかし、それぞれが、イエス・キリストの土台の上に建てた建物に対しては、それぞれが主の前に責任を持たなければならないということです。そしてその責任は、その日、キリストの再臨の日に問われるということであります。それでは最後に、私たちキリスト者が、この主の再臨に備えて、この報いを与えられる信仰の家づくりに励むための動機、先ほど申しました動機は一体何でしょうか。私はその答えをイエスが語られた再臨についての有名なタラントの例え話の中に見出すことができるように思うんですね。皆さんよくご存知かと思いますけどね、イエスはご自身の再臨に関するところのタラントの例え話の中で、主人を自分に見立てて、それぞれのしもべの能力に応じて、5タラント、2タラント、1タラントを渡して、旅に出た、と答えます。で、この3人とも主人であるイエスから信頼されて、多くのタラントを任されて、これで商売をするようにと言われたんです。ちなみに皆さん、1タラントっていうのは、今日の円に換算すると大体6000万円ぐらいに当たります。そして5タラントと2タラントを託されたものは主人の言われたようにそれを忠実に活用しその倍の額を設けたのでした。ところが1タラントを託されたものは怠惰に何もせずに毎日を過ごし全くそのタラントを活用することをしませんでした。そしてやがて主人が帰ってきたとき、その生産がなされ、与えられたタラントを活用して、さらに5タラントと2タラントを設けたしもべは、イエスから、よくやった、良い忠実なしもべだ。お前は、わずかなものに忠実だったから、多くのものを任せよう。主人の喜びを共に喜んでくれと、お褒めの言葉をいただき、さらに豊かな賜物、つまり報いを受けることができたんですね。ところが、それを全く活用せずに地面に隠しておいた一タラントのしもべは、主人から悪い怠け者のしもべだと叱られ、 その与えられた一タラントさえ取り上げられてしまったんです。問題は、なぜ同じ主人に仕えるしもべ、つまりクリスチャンとされたものでありながら、五タラントのしもべと二タラントのしもべは、主人の命令に対して忠実に働き、一タラントのしもべはそのタラントを全く持ちようとしなかったのかということです。実は、その違いは、それぞれのしもべたちの主人であるキリストに対する捉え方の違い、信頼の違いにあったんです。五タラントのしもべと二タラントのしもべには、主人の喜びをね、共に喜ぶ心がありましたけれども、一タラントのしもべにはその主人の喜びを共に喜ぶ心がありませんでした。実はこの主人の喜びを共に喜ぶ心は、多くの財産を信頼して自分に預けてくれたご主人を心から尊敬し愛し信頼していなければ決して持つことのできない心であります。彼ら二人は主人の心、主人の喜びを我が心、我が喜びとする心を持っていたんです。だからこそ主人から主人の喜びを共に喜んでくれと言われたんです。これに対して、一タラントの怠け者のしもべは、主人のことをどう思ってたでしょうか。彼は、まかなかったところから買い取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方、怖い方と思っておりました。きっとこのしもべは主人であるキリストが帰ってくる日をビクビクして恐れる心で待っていたことでしょう。このようにですね、この主人、すなわちイエス・キリストを本当にその人が愛し、信じているか、信頼しているか、この違いこそが両者の地上での生き方を根本から変えることになったのであります。17世紀のイギリスで青少年の教育のために作られたウェストミンスター小教理問答というのがあります。まあ、大教理問答というのもありますけどね、両方ともその最初の質問に、人の主な目的は何ですかという問いがあります。その問いに対して、人の主な目的は神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことですという答えがなされております。ここには、私たちキリスト者がこの地上にあって、そして天上にあってどのように生きるべきかを、最も大切な目的が語られております。それは、神の栄光を表し、永遠に神を喜ぶことなんです。そしてこの信仰こそ、イエス・キリストを土台にした生き方なんです。そしてこれこそ、御霊に属するクリスチャンの生き方なんです。そしてこの信仰にこそ、私たちクリスチャンがね、賢い人生の家づくり、賢い信仰の歩みをしようとする唯一の動機があるのであります。しかしこれは決してコリント教会の信者だけでなく、キリストの再臨を待ち望んでいる今日のすべてのキリスト者にも語られている主からのメッセージなのであります。イエスを信じ、御霊がすでに宿っている私たちキリスト者は、イエスの喜びを我が喜びとする、そのような心が すでに与えられているというんです。そして私たちがこの御霊によって歩むとは、このイエス・キリストの心を我が心として生きることなんです。それは、妬みや憎しみ、争いから解放された心であり、人を許す心、人を愛する心と言えます。それは、まさに御霊に属する人の心なのであります。それは自分と同じように、イエスを信じ、神の御霊が住んでおられる、もう神の宮とされた教会の主にある兄弟姉妹と、争い、彼らを傷つけつまずかせるような肉に属する人の生き方なんかではないのであります。だからパウロは、あなた方は神の御霊が宿っている、もう神の宮として御霊に属するクリスチャンとして生きなさいと語っているんです。私もイエス・キリストの再臨を間近に、この、覚えつつ、喜びを持って、このキリストを待ち望み、賢い建築家のように、イエス・キリストという土台の上に、神の報いを受けられる信仰の家、人生の家を建て上げていきたいものであります。お祈りをしましょう。恵み深い天の父なる神様、今朝も開かれた御言葉を通しまして、あなたご自身の御心を私たち一人一人にお示しくださり、ありがとうございます。あなたはあの時、神の一方的な恵みと憐れみのゆえに、私たち一人一人を救いに導いてくださり、イエス・キリストを土台とする、そのような人生を歩ませてくださったことを覚えてありがとうございます。主よ、あなたはこのような私たち一人一人に対して、肉に属するクリスチャンではなく、御霊に属するクリスチャンとして報いを与えられるような、そのような信仰者としての歩みをしなさいと、私たち一人一人に語りかけてくださったことを覚えてありがとうございます。私たちは今本当に今日のさまざまな世界の情勢、印の中にキリストの再臨の間近いことを覚えることでございますが、ますます目を覚まして、忠実にキリストの御言葉を愛し、キリストを愛し、キリストの心を我が心として生きる、そのような信仰者として生かしめてくださるよう心からお願いいたします。感謝しつつ、主イエスキリストの尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。